まっこと人物辞典
第391ページです。
今日は絵本作家の金沢真由子さんです。金沢さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、絵本作家さんということで、はい、金沢さん、どちらにご出身なんですか？
出身は神戸市西区岩岡町なんですよ。
今は、
結婚して須磨に住んでます。
あ、そうなんですね。
須磨のどこです？
須磨のね、あの町でいうと時和町、駅でいうと板宿駅と新永田駅の中間あたりです。
で、まあ、絵本作家さんなんですけれども、はい、可愛らしい絵ですね。これ猫ちゃん。
あ、そうですね、あの新作は猫の夫婦のストーリーで、うんうん、実際自分の、実体験の結婚式でのストーリーを絵本にしたものが新作なんです。
この新作、さすらいの
ルーロット
、ルーロット、
ルーロット、
いつできたんです？
これは、今年の9月に出版した、
うんうん、もう今本屋さん並んでますの？
並んでます。
何作目ぐらいなんですか？
自身の絵本としては6作目で、はい、
もう全部そのご自身の体験をもとにというわけではなくて、
今回はね、あのめちゃめちゃあのエピソードが具体的に、うん、まあ、菜の花畑での結婚式っていうのをテーマにしてるんですけど、うんうん、今までの作った絵本はあの自分の内面をと対話しながら出たものではあるんですけど、うん、結構普遍的なところまでメッセージ性を持っていってるので、どなたでも、うん、どの年代でも読めるっていうメッセージ性のある絵本になってます。
でもそのイラストも描きつつお話も考えるっていうのは、はい、難しいんちゃうかなって私は思っちゃったんですけど。
まあ、美術大学で絵を学んで、まあ、絵を描くっていうのは自分にとってはあの伝えるためのツールになってて、で言葉よりも結構絵の方が伝わるなっていうのは、まあ、馴染んでるっていうんですかね。で
昔から絵を描くのはお好きやったんですか、やっぱり？
そうですね、もう子供の時から絵がすごい好きで、うん、まあ、友達と遊ぶ時も
絵描いてました。
お絵描きの時間を必ず入れてもらうようにしてました。あのバドミントン30分やるから、その後の30分絵描こうなとか言って。
子供の頃いつ、うん、あのご自身で意識して、今振り返ったらあの頃から始めたなっていうのもありません？もう知らんうちにずっと始まって、
いや多分あのおばあちゃんが特に褒め上手で、私がこう作った、うん、絵を描いたタコとか、うん、カレンダーとかいろんなあの工作をすごい褒めてくれてたんですよね。
いや、それ嬉しいですよね。
ええー、ことするなって、何やるにしてもおばあちゃんがすごい褒めてて、
それが褒めて育てるという、
いやそれはいいと思いますわ。
それが大体いくつぐらいの時です？
それもでも3歳4歳ぐらいの時から、でもその時からいとことかと、もう絵描いてはもうおばあちゃんに見せみたいな感じで。
その絵っていう、ごめんなさい、っていうのは どういう絵を？
もう、はい、あのまあ、小さい時はなんでね、お姫様ばかり描いてました。うさぎとかお姫様ばっかり描いてましたけど。
は
い、そうでスタートしてね、
小学校でもやっぱり余計絵描きました。
うん、風景画とか、まあ、美術の時間が大好きで、なんかアイディア
違うな。
私も美術の時間好きでしたよ。
絵描くんはもう苦手、下手、もう絵は飽きませんね。
いやでももう上手に描ける人はほんますごいなと思います。
うん、であのそしたらそのポスターやとか、
うん、
あそうですね、作品で表彰状もうたとか、そんな
まあまああったような気がします。
うん、あすごいわ。
あったような気がする程度ですか？
そうですね、
余計もうたわけでも
めっちゃもらったわけじゃないです。
うん、
ただあの、うん、あのアイディアがいっぱい出てくる方で、
うん、
まあ、一つの課題に対してもっと作っていいですかみたいな。
へー、
できるだけちょっとにしとこうと思うけど、
あとできるだけこの一個にこう一個一級入魂じゃないけどじゃなくても、あれもこれも書きたい、もっともっと出てくるみたいな。
結構夜な夜な根詰めてやったり、子供の時から
時間忘れちゃうタイプですか？あ、集中力がすごいんでしょうね。
あの中学校とか高校で美術部に入ったとか、そんなのは
入りました。
どこで何部に？
庭岡中学校も美術部でしたし、うん、まあ、あの高校は明石北高校で、うん、その美術の先生の下でこうデッサンとかで、その頃から美大で専門に絞ってやっていこうっていう風に決めましたね、うんうんうん、
やっぱり高校の時にそういうことを、ね、将来のことを考えました。
いろいろあのピアノとかもやってたから音大も勧められてもしたんですけど、
すごい芸術派だ。
そう、勉強があまりすぎじゃない、う
ん、いやいやすごいですよ。
岩岡言うたら神戸市の一番西の端やねん。
あ、そうなんですか、
うん、で神戸市西区岩岡言ったら神戸みたいやけど、あれ加古川の上の方やからねだからまっすぐ降りてきた大久保へ出てくるわけですよ。でそこに明石に、あの明石北高校があって、
あ、なるほど、だからそう
神戸市の市民ですけども、うん、明石北です言うてさっきね、
いいから一番近いとこ選びます。
そうですね、うん、
へえ、うん、そうなんや。ほんで美術部入りはって、はい、 そこでも時間を忘れてかかはって、
なんか思い出ありますか？その頃の中学時代に描いた絵で、あれはすごい印象に残ってる。
なんかあの結構パステルカラーでファンタジックな絵を描いてましたね、その当時は。でもなんかその先生に、将来あなたすごい明るい色で描く作家になりそうだねみたいになんか言ってもらって、
高校の先生
に、なんかそういうのにワクワクしながら、うん、
将来大学もそこでということで、
で大学はやっぱりあの、うん、東京に行ってみたいなっていうのがあったんですけど、うん、なかなかその叶わなくて二浪しましたけど、うん、結局あの京都の佐賀美術大学に入りまして、うん、
はい、
でそこで、最初はちょっとあの思った大学と違うわとか思ってたんですけど
そうなんです。
いや大体 ね、みんなそうやね、僕らでもね、うん、あの
先生知ってても思います？
うん、僕2回受けて2回とも行きたいとこは落とされて。
ああ、先生自身がね、
うん、
いやでも入ってみたらすごく自分には良くて、
うんうん、そういうもんですよ。
そう、あの師匠って言えるようなこう先生にも出会えたし、
いい出会いやったんですね、うん、
でそれまでは
絵を描く、その先生は うん、どんな絵を描かれた先生？
あ、絵描きじゃないんですけど、どっちかというと、うん、あの考え方、思想哲学の専門の人で、
うん、
その人からあのものづくりの考え方みたいなのをすごい伝授してもらったんですよ。で今まではその絵描くのが、うん、まあ、特技みたいな感じだったけど、それプラス考え方っていうのが大学に入って、うん、あのプラスされたことで、うん、あの作家性っていうのがこうググッと出てくるっていうんですかね。
もともと相模はあれ、うん、あの仏教美術みたいなのが
結構空海とか
ね、
そう、
うん、沢龍拳とか望月なんとか先生って、本当あの哲学者みたいなね、人たちが作り上げていった学校ですわ。
なのでその技術だけでもダメだし、あのそういう概念とか、うん、何をテーマにするのかっていうのをすごい大事にしている学校だと思うので、で自分もそういう本質的なことを勉強する学問っていうのにすごい出会えて、うん、でこれを作品に生かしたいなって思って大学院の時から絵本を作り始めたんですね。
でその、まあ、ある意味で言うとその思想とか思索で作った絵本ってい うのはどんな、何というタイトルです
か？最初の絵本がボクパグっていう絵本で、
ボクパグ、
捨てられた捨て犬かな、ちょっとひどりぼっちのワンコの、
うん、
ストーリーで、こう飼い犬に憧れるんですけど、
うんうん、
で首輪があれば幸せになれると思って、うん、いろんな首輪を探し回るんですけど、いろんな形あるものをかぶっていくけど、
うん、
全部こう、パンみたいなかぶったり、食べられちゃったりとかいうので、うんうんうん、結局自分にぴったりの首輪が見つからない、
うん、
でどこにもないんじゃないかって思ったんだけど、
うんうん、
なんかこう蜂蜜蜂の導きによって花畑に行くんですね、うん、でそこである少女に出会って、なんかふっとした瞬間に花の首飾りをパッてかけられて、
うん、
あ、ずっと探してたのはこれだったんだっていうような、あの形を求めてたんじゃなくて、こう自分に向けられた思いみたいなのを探してたんだなみたいな、なんか本当の幸せを探しているような、24、5ぐらいの時ですね。私もあのこの先どういう仕事をつくのかとか、うん、まあ、どういう人と結婚するのかとか、
うん、
あの先行きがまだ見えない頃の時に模索してた時の、そういう感情とリンクするような作品になってます、う
ん、
これはそのだいぶ売れました、
う これが、うん、これも結構あのワンちゃん好きの人に結構求めてもらいましたね、
はい、基本的にその動物をテーマにこう書かれることが多いんですか。
そうですね、 あとはね大人の女性ですね。ああの結構メッセージ性が大人向けっていうか、
うん、あんまりこう児童向けというよりは大人の方も読める、
ね、言葉がすごい少ないので一見子供向けかなと思いがちなんですけど、うん、子供さんももちろん絵を楽しめるっていうのはあるんですけど、うんうん、あのやっぱり人生のいろんな経験をしてめくってもらうと、
うん、
そのなぜ首輪を探してしまうのかとか、
うん、
そういうものに気づいていけるっていうか、その余白も結構あるので想像力の分でこう自分の人生観となんかこう一体化して深みが出てくる絵本にしようと思ってやってるので、
なんかでも小さい頃にね、私子供いないですけど、うん、子供に読み聞かせてその子が大人になって、うん、でもう一回読んでって言いたくなりそうですね。なんかそういう本
ね、絵本でそういうのありますね。
ね、うん、また違った捉え方になりそうですけれども。
で今でさっき何冊ぐらい作られたっておっしゃってました。
今今年6冊目
で、6冊目、
来年の1月に7冊目が出ます。
うん、もうあら、
はい、もう最近書き上げたばっかりで。
この6作目がさすらいの
ルーロットですね。ルーロットです。
うん、
でこれは猫と犬との、猫の話ですか。
猫、ね、の。あのルーロットっていうのが主人公なんですよ、うん、実は
お名前
ルーロットはチャペル、あの旅するチャペルが主人公の絵本で、
うん、
このルーロットっていうのはあの実際神戸に存在している移動式チャペル館なんですよ、うん、
あ、はいはいはい、知ってます、
知ってます、はいはい、でいろんなあの神戸の景色のところで結婚式が挙げられるっていうコンセプトで作られた、
うん、
あのチャペルなんですけど、あの私その絵本で菜の花畑を結構描いてるんですけど、
うんうん、
じゃあ絵本みたいな結婚式あげたいなって、こう2017年に結婚が決まったので、
うん、
で、じゃあこのルーロットにお願いしたいなっていうところから、
うんうん、
あの実際始まってて、
うん、
そうなんです、
菜の花畑で、
そうなんです、ただチャペルが入れる菜の花畑っていうのは、うんうん、なかなかなくて、
うん、
観光名所とか車入れないじゃないですか、うん、じゃ あの畑を借りて、うん、一から種植えて育ててみよう、
あ、
でその畑で手作り結婚式しようということで、畑をね、あのいろいろ当たって探してみたんですよ。
どこで借りました。
でそれが、うん、あのもうこれがミラクルなんですけど、それがまた私の生まれ故郷の岩岡の畑やったんですよ。
へ
で岩岡神社の目の前の畑をイチジク農家さんから借りれて、これも15年ぶりなんですけどここの場所みたいなので呼び戻されたみたいな感じで、でまあすごい運命やわみたいなんで、で春の菜の花咲くのを待ち遠しくしてたんですけど、
はい、
なぜかうちの畑だけ菜の花が一切咲かなくて
またそう、ね、
ツンツルテンみたいな、
うん、
で隣のお宅めっちゃ咲いてるのにどうしようとか言ってでもなんかもしかしたら菜の花なしでやらなあかんかもしれへんみたいな不安もよぎってたんですけど、
うんうん、
じゃ あの隣のお宅とか同級生のお宅が菜の花農家さんとかでちょっとそれ分けてもらえませんかって言って一、
うん、
人で移植始めてたんですよ、
うん、
あの抜かせてもらって、うん、ちょっと分けてもらってください、
ね、
うん、もう出てええでって言ってくれたんで、うん、で移植してって、ただもう夫婦でやったりもう自分の両親とかも手伝ってくれてやってたんですけど、うん、もう1500平米あるんですけどね畑、
うん、
全然埋まらなくて
そりゃえらいことです
でそういう姿を見かねて農家さんたちがあの4月1日エイプリルフールに、うん、もうみんな仲間あの集めるから、うん、その日に一気にバーってやろうみたいな、
うんうん、
で農家さんたち、夜明けの農家さんたち20人から30人ぐらい集まってくれて、うん、朝から夕方までもうみんな手弁当であの自分とこの白菜とか、
うん、
黄色に菜の花咲きますよね、油、
うん、
中の野菜、うん、大根かぶらとかを寄せ集めて、もうみんなでこう持ち寄ってトラクターとか軽トラとか出して植え替えしたんですよ、
うんうん、
そして夕方にはもう一面菜の花畑が1500平米埋まりまして、
すごい
でも近所の人もいきなり菜の花畑できてるみたいな感じでそうそう、
そこで結婚式された
そうなん
ですけど、考えたらその移植せんとその斎藤とこの土地
がそう、それもいいなと思ったんですけど
もう一面が良かったんですよね、
そうそうそう、
私その多分記事かな見ました、それ金沢さんやったんですか。
そうなんです、
新聞に載ってました。
知ってます、それ、
いやなんかちょうど岩岡神社の目の前の畑にチャペル建てて、うんうん、もう宗教とかぐっちゃぐちゃなんですけど、うんうん、でもなんか岩 岩岡神社の神様なんか子供の時からお祭りとか行ってたし、うん、いやなんか見守ってくれたんかなとか思って、なんかそういうアクシデントがあったからこそ、うん、その地域の人たちとのつながりとか、
そうできますわね。
そう、そういうこうエピソードも、
そうなんです、入ってるんですか。このあったかい、この世界が優しいものに変わっていくミラクルっていうんですかね、そういうものを、あのそれを体験してない人にも伝えるにはどうしたらいいかなと思って、
うん、
2年後に、今年ですね、今年そのエピソードを詰め込んで、人の温かさとか、あの人の力を借りてみようよみたいな、
うん、
ついこう一人で頑張ってしまうような方に向けて、うん、あの世界って優しいよみたいなのが伝わるような絵本にしたいな。
これさすらいのルーロットは、はい、例えばあの神戸の本屋さんで、
はい、
大きい本屋さんだったら大体みんな置いてます。
あ、そうですね、神戸の三宮の駅前とかやったら、うん、ジュンク堂三宮駅前本店とか、いろんな神戸の大きなジュンク堂さんとか
売ってる、
はい、
さすらいのルーロット、いくらです、はい、これ
1600円に 税です。
ぜひね、いっぺん、本屋さんで見ていただいて、よかったら
ちょっと今、
ね、
過去に見た新聞記事とつながってびっくりしました今、
あ、その結婚式が雨降らへんかったですか。
朝ね、ちょうど氷降ってたんですよ、4月8日だったんですけど、
岩岡の岩岡神社の神さん、雨乞いの神さんやね、昔。
そうなんですか、
うん、そうなんですか、うん、
氷降ってたのに式始まる時になったらめっちゃか晴れてきて
あら
うわみたいな
面白い、
いや、まあ、見守ってくれてあったんですね。で、ほんでこの、新作絵本出版記念会とい う、こうイベントがですね、
はい、
この日曜日ですね、日曜日11月22日に、
はい、いい夫婦の日じゃないですか、
いい夫婦の日です、ね、
でこれあの板宿、
はい、
今住んでられるということですけども、
一番近くの本屋さん、ね、
山陽電鉄の板宿の駅前に移動書店という本屋さんがある、
はい、移動書店、はい、移動知事の移動、
あ、そうですね、
と同じ地ですね、はい、うん、
でそこで、午前10時から、
はい、
あ、公開してここで読み聞かせの会がある、これのことについてちょっと説明してください、
そうなんです、10時会場で10時半から公演スタートなんですけれども、うん、ここでは新作のさすらいのルーロットや、
うん、
私が今まで出してきたボクパグポアン天からの贈り物という、歴代の、ストーリーを、
うん、
読み聞かせするのと、その背景についてお話しさせていただいたり、
うんうん、
読み聞かせでは絵本の中には含まれてない未公開の映像とかアニメーションとか、さらに音楽もつけて、絵本に合わせて作曲もしてもらっているので、
うん、
それに合わせて語りと歌も歌って、楽しい時間を五感で楽しんでもらうような、
これ参加費は、は
い、参加費はお好きな絵本を1冊買っていただいたら、
うん、参加できると
、であの、はい、これ参加しよう思ったら申し込み制ですか。
そうなんです、
うん、
今、コロナ禍なので少人数制で、していて、
うん、定員があるんですね、
15名様なんですけど、
う
ん、
これもしそうやけどリスナーの方からバッともっと聞きたい言うたらどないします。
まだ考えなきゃいけ
ないね、うん、ま、たを考えとりあえずあの申し込みの電話番号、
電話番号をお伝えしますね、うん、この電話番号は移動書店さんですか、は
い、そうです、
うん、お伝えします、078-732-0726 078-732-0726 井戸書店さんです。
ここへお問い合わせいただいて、
はい、
でぜひあのこの日曜日、10時からね、いざと言っていただいたら、
うん、すみません最後にね、この絵は一体何で描いてあるんですか。
あ、ですね、スポンジ
スポンジ
アクリルなんですけど、やっぱり動物のふわふわ感とか可愛らしさ、うん、質感を出すのにスポンジと筆を使い分けて描いてます。
なるなんか点点点点ってなってるなと思ってたんです。スポンジか、だからこんな柔らかい。
で、あのホームページかなんかで、その金田さんご自身のこの作品、うん、ちょっと写真で見れるような、うん、もあります。
ホームページもございます、うん、アメブロもやってますし、フェイスブックとかもやってまして、
うん、
ボクパグ工房というタイトルのブログもやってます。
ボクパグはひらがなですね、
はい、
ボクパグ工房で検索してみてください、
はい、
金沢真由子さんをで検索もしていただいた
ら、
はい、
それからあの近いうちに個展が、
個展があるんですか。
そうですね、あの来年の2月に、
うん、
枚方の菅原図書館というところで原画展とまた読み聞かせ会もやります。
来年の、
はい、 2月27日
です、まあ、ちょっと先の話ですから、
はい、
その頃もっぺんまた連絡していただいて、
ね、
お知らせできたら、ね、
また伺いたいです、
はい、平方です、
はい、ということで今日は絵本作家の金沢真由子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。